ようこそ図書館へ。ライブラリーインフォメーション32ページ。ようこそ図書館へと、ミラクの展示予定のコーナーは、奇数月の1日号、1月と5月は合併号に掲載します。図書館からのお知らせ。特集コーナー。え、こんな有名人が生駒に？実はすごいぞ、生駒市図書館。図書館は平成29年3月15日に開館30周年を迎えました。それを記念して30年間図書館と一緒に歩んできた本や、これまで図書館で講演された作家の著書を特集します。ぜひこの機会に図書館の歩みを知り、歴史を彩る作品を手に取ってみてください。生駒駅前図書室からのお知らせ。あなたの知りたい、困ったを、生駒駅前図書室で調べてみませんか？生駒駅前図書室では、ビジネスに関する本を、市内の5つの図書館、図書室から集めて特集しています。また、今後は、情報の道しるべとなる冊子、パスファインダーも、テーマ別に随時発行予定。生駒市テレワーク、インキュベーションセンター、生駒とも連携し、人と本と情報をつなげる知のアクセス拠点としてビジネスパーソンの皆さんを応援します。ビブリオバトル in 生駒。時、ところ、6月25日日曜日、14時30分から16時、図書会館。テーマは変える。申し込み問い合わせ、電話で図書館、電話 75-5000 か、生駒ビブリオクラブホームページへ。5月25日から7月9日の休館日、月曜日、6月2日金曜日、7月7日金曜日、祝日も9時30分から17時まで開館しています。問い合わせ、図書館本館、電話 75-5000。 芸術会館ミラク。5月25日から7月9日の展示予定。32ページ。展示時間などを記載した展示予定は、市役所、市政情報コーナー、竹丸ホール、図書会館、コミュニティセンター、南コミュニティセンターせせらぎ、北コミュニティセンター一茶羽ばたきで配布しています。休館日、月曜日、開館時間9時から19時まで、展示は17時まで。注意、できるだけ公共交通機関を利用してください。5月の展示予定、西洋磁器絵付け、ジョイ作品展、25日木曜日から27日土曜日。文字職人、杉浦誠二、夢ありがとう展。26日金曜日から28日日曜日。6月の展示予定。第6回、リエゾンキルト展。1日木曜日から3日土曜日。花の器で彩る春菜芙蓉展、2日金曜日から4日日曜日。第14回あやめ会日本画展、8日木曜日から11日日曜日。平本茂次絵画教室展、9日金曜日から11日日曜日。第34回生駒洋画協会会員展、14日水曜日から18日日曜日。第25回フォト生駒写真展、14日水曜日から18日日曜日。逸楽窯私利用作品展、15日木曜日から18日日曜日。第21回優しい日本画クラブ作品展、 6月28日水曜日から7月2日日曜日。第8回日本の風景美を楽しむ会、元生駒原風景を楽しむ絵画教室展。6月29日木曜日から7月2日日曜日。第15回日本現代美術協会奈良支部絵画会展。7月4日火曜日から9日日曜日。注意。以上の展示予定は5月15日時点の予定であり、変更する場合があります。問い合わせ、芸術会館ミラク、電話741101。街のアルバム、33ページ。魅力はつながり、大人気食器市開催。南コミュニティセンターせせらぎ。4月6日木曜日。もったいない食器市を開催しました。4月から開催時間帯と回収方法が変わりましたが、相変わらずの大盛況ぶり。毎月楽しみに来場する人もおり、食器のやり取り以外にも、スタッフと、最近どう?元気にしてるよ?など、温かい会話を交わす場面が多く見られました。今年も竜田川沿いで桜が咲きました。中七夕。4月10日月曜日。例年多くの見物客で賑わう桜の名所、竜田川沿いでは、川の両側に連なる桜を見ながら、毎年来るけど、ここが一番や、と話す人もいました。晴れたこの日は、たくさんの人が川沿いの階段に腰掛け、お弁当を広げるなど、満開の桜を思い思いに楽しんでいました。元気いっぱい、新入生が仲間入り、生駒小学校。4月11日火曜日。市内小学校で入学式が行われました。生駒小学校では73人が新1年生として仲間入り、入場時は不安と緊張が感じられましたが、退場して教室に向かう頃には、たくさん笑顔も見られ、これから頑張ろうね、と学校生活を送っていく仲間と仲良く話していました。茶筅の里で初心者向けの茶道教室、高山竹林園。4月12日水曜日、生駒市茶道協会の皆さんによる初心者のための茶道教室、全10回が行われ、9人が参加しました。1回目のこの日は、基本の所作であるお辞儀や襖の開閉の仕方などを学習。グループに分かれて行われた練習では、メモを取りながら熱心に取り組んでいました。満開、色とりどりのチューリップ、鹿の台。4月17日月曜日、約5000株のチューリップが満開になった鹿の台オープンガーデンに、鹿の台小学校3年生114人が訪れました。鹿の台周辺を緑化整備するエコ化委員会の皆さんがチューリップの匂いの違いについて説明すると、子どもたちは顔を近づけて香りを楽しんでいました。子どもと楽しく遊んでパパも交流。子育て支援総合センタータッチ。4月23日日曜日。0歳から2歳児の子どもとパパが毎月第4日曜日に集まるパパ広場を開催しました。子どもとの触れ合い方を教わったり、パパ同士で子育ての話をしたりしながら親子で交流。参加者は、繰り返しの遊びが子どもの成長に良いことが分かった。家でもやります、と話していました。
生駒のいいとこ、ボリューム2。34ページ。人もレールもつながるプラレール広場。青空の下、ベルステージいっぱいにレールを並べ、電車のおもちゃを自由に走らせて遊べるプラレール広場。おもちゃの貸し出しがあり、 手ぶらで参加できるのも人気のポイントです。気軽に子供を連れて行けるとパパからも評判で、いつも大勢の親子で賑わっています。電車やレールはすべて町の人たちから提供されたリユース品。地域のお兄ちゃんお姉ちゃんが楽しんだおもちゃを大切に利用しています。電池切れや動かなくなった電車は、おもちゃ病院のドクターが修理してくれるなど、地域で支える子育てを体現する空間です。生駒育児ネットの内田幸子さんの写真があります。コメント。レールの組み立てや受付などをお手伝いしてくれるスタッフを募集しています。当日参加ももちろん OK。レールや電車のおもちゃの寄付も大歓迎です。プラレール広場。時。5月25日木曜日、6月4日日曜日、11時から15時、雨天中止。ところ、ベルテラス生駒、ベルステージ。費用、無料、申し込み不要。今後の予定や問い合わせは、生駒育児ネットホームページをご覧ください。写真が2枚あります。1枚目、説明。子供たちがベルステージの床に座り込んでプラレールで遊んでいます。2枚目、説明。大勢の人で賑わうベルステージの前景です。写真終わり。今月の美食。夢飛行。食感が人気のラスク、夢ラスク。60種類以上の味が楽しめる。萩野台駅前にある無添加パンの店、夢飛行。パンと並んで人気なのが夢ラスクと名付けられたラスクだ。キャラメルやトカチバター、くるみチーズなど約60種類の中から日替わりで20種類が店頭に並ぶ。特徴は口に入れるとカリッと割れてすぐに溶ける不思議な食感。フランスパンや食パン、クロワッサンなど15種類の生地を使い、材料や生地に合わせて焼き上げる温度や時間を調整する。定休日は、京都や大阪の手作り市にも出店している。食感も味も新しいラスクをご賞味あれ。店長の武田雅彦さんのおすすめは、夢ラスク。各税込み300円。マイボトルに生駒の美味しい水道水を給水できます。10時から20時。夢飛行。電話 0743-768983。萩野台1丁目 2-2 ライフコート A-4。営業時間10時から20時。定休日土曜日、日曜日、祝日。駐車場はありません。写真があります。説明。袋入りの何種類かのラスクと、お皿には様々なラスクが盛り付けられています。写真終わり。生駒っ子レシピ35ページ。子供たちが考えた朝ごはんメニューを募集する小学生メニューコンテストで、優秀作品などに選ばれたメニューを簡単レシピにアレンジして紹介します。おにぎらず。ご飯を握らず、具材を挟んで作るおにぎらず。手を汚さず簡単に作れる一品です。野菜のナムルと甘辛く炒めた鶏ミンチを合わせたレシピに、今回はスパムと薄焼き卵、ゆで野菜を入れたおにぎらずも添えています。具材によっては昼食や弁当にも使えるので、遠足や運動会に最適です。平成28年度優秀賞受賞、ビビンバ風おにぎらずより。材料2人分。おにぎらず用の塩のり1枚。ご飯1杯分。人参 10g、もやし 30g、小松菜 30g、ごま油少々、しめじ 15g、鶏ミンチ 30g、塩少々、砂糖 小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ1、サラダ油適量。所要時間20分。作り方。1、人参を2センチの細切りにし、もやしと茹でる。2、小松菜を茹で2センチの長さに切る。3、1と2の水分を絞り、ボウルに入れる。塩とごま油を合わせてよく混ぜる。4、フライパンを温め、サラダ油を入れ、鶏ミンチがポロポロになるまで炒める。しめじを加え、砂糖、みりん、醤油で味付けをする。5、ラップを広げ、おにぎらず用塩のりを置く。ご飯の半分の量を乗せ、3と4を順番に置く。最後に残りのご飯を乗せ、ラップと一緒に海苔の四隅を内側に折り込む。6、ラップに包んだまま半分に切り、ラップを外して完成。6月の子育て相談。3つあります。1、10ヶ月児すくすく子育て相談。対象、平成28年8月に生まれた乳児。時、6月30日金曜日。内容、身体測定、育児栄養相談、手遊びの紹介。バスタオルを持参してください。2、2歳6ヶ月児歯の相談、子育て相談。対象、平成26年12月、平成27年1月に生まれた幼児。時、6月15日木曜日。内容、身体測定、歯科、育児、栄養相談。3、3歳児歯科健康診査、子育て相談。対象、平成26年6月に生まれた幼児。時、6月29日木曜日。内容、歯科検診、歯科、育児、栄養相談。費用はいずれも無料です。場所はセラビー生駒で行います。受付時間は9時30分から10時30分で申し込み不要です。母子健康手帳を持参してください。2歳6ヶ月児歯の相談、子育て相談は偶数月に開催します。問い合わせ、健康課、電話 75-2255。もったいない食器市、3カ所であります。南コミュニティセンターせせらぎは、6月1日木曜日、13時から15時。ディアーズコープ生駒は、6月10日土曜日、10時から13時。北コミュニティセンターイスタ羽ばたきは、6月15日木曜日、13時から15時。食器を無料で持ち帰ることができます。持ち込みは、両センター開館日の9時から17時です。ディアーズコープ生駒は、毎月10日の10時から12時30分。無人回収用コンテナに包装物などを取り、食器だけにして、陶磁器製、ガラス製に分別してください。それ以外の食器や、灰皿、花瓶、土鍋は持ち込めません。問い合わせ、環境保全課、内線354。町人探訪、ボリューム38、36ページ。コミュニティスペース、伝代表、福間恵里さん。高山の魅力や文化を発信、町の未来を見据えて活動。プロフィール、福間恵里、32歳。伝を開業。バーベキュースペースも併設する。祖父の故三原敏康さんと伝統工芸士である叔父の三原啓二さんは竹細工職人として活躍。5月28日日曜日にワンデーショップを開催。詳しくは16ページに掲載。場所は高山町。電話0743-25-8526。体験は予約が必要。 プロフィール終わり。茶筅発祥の地、高山町で、茶道や茶杓作りなどが体験できるコミュニティスペースデンを昨年10月にオープン。竹細工職人の祖父とおじの作品を展示するギャラリーや、作家以外の作品の展示・個展などが開催できる多目的室を完備する。裏庭には、茶道に携わる人や初心者でも気軽に利用できる小さな茶室も用意されている。自然が豊かで様々な技術が伝承されてきた高山地区。この町の魅力や伝統産業、茶道文化などをより多くの人に知ってもらうために殿を作りました。祖父が自費で竹細工の展示室を作る計画を残したまま他界。その意思を継ぐため、祖父が倉庫に使っていた竹の納屋を利用して開業した。茶席やクリスマスコンサート、落語会、子供向けには塾やお手前体験など様々なイベントを開催する殿。ハンドメイド雑貨、楽器や手作りのお菓子、アンティーク着物の販売など約15点が出店したワンデーショップを昨年11月に開催し、市内外だけでなく海外からも多くの人が来店した。伝統や文化を守りながらも若い人たちの流行も取り入れる不易流行の精神で新しいものづくりに挑戦しています。近所の人も気軽に集える場所を目指す伝。住民のつながりを広げるため定期的にイベントを開くほか、町の隠れた名所をまとめた地図の作成などやりたいことはまだまだ尽きない。地元の公共施設で自家製の野菜、趣味で焼いたパンやお菓子などを気軽に売り買いできるイベントを計画中です。地元の人が気軽に交流できる機会をどんどん増やして、高山を笑顔があふれる街にしたいですね。高山の魅力を発信し、住民や観光客を増やすため、高山未来プロジェクトを発足。同じ地域に住む学生や30歳代などで集まり、街づくりについて話し合っている。高山には竹関係以外にも陶芸やガラス細工、音楽など様々な技術を持った人がたくさんいます。こうした方々の活動をまとめて世界に発信し、高山ブランドを築いていきたいですね。写真があります。説明、福間絵里さんが着物姿でにこやかに笑っています。写真終わり。生き生き健康ライフ。健康の幸は幸福の幸。37ページ。ボリューム2。小国サイズ教室。体を動かすことと頭を使うことを同時に行って、脳の動きを活発にするコグニサイズ。全12回の教室では、ステップをしながら計算、歩きながらしりとりなど、楽しみながら認知症を予防します。教室のサポーター、長野さんは、うまくできなくていいんです。失敗して笑ったり、何度もチャレンジしたりすることが脳の活性化に効果があるんですよと話します。仲間と楽しく活動したい人におすすめです。教室の対象、時、ところ。対象、立って15分程度の連続した運動ができる65歳以上の人。時、月2回、半年間、各1時間30分。ところ、市内2箇所、2教室。各教室の開催場所など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線464。消費生活、暮らしの Q&A。振り込め詐欺や勧誘電話はどう対処したらよいか。質問。市役所の職員を名乗って、 医療費の還付金が2万円ほどあります。今から近くの ATM に行ってくださいという電話がかかってきた。申告していないのに税金が戻るのはおかしいと思い、結局 ATM には行かなかった。最近、振込詐欺や怪しげな投資商法の勧誘など、迷惑な電話が多い。対処法を教えてほしい。60歳代、女性。答え。この事例は、還付金があると偽って、人気のない ATM まで誘導し、犯人が指定する口座に金を振り込ませる、還付金詐欺と呼ばれるものです。今回は相談者自身が不信感を覚えたので、被害を未然に防ぐことができました。振り込め詐欺や勧誘電話などには、呼び出し音が流れる前に、この電話は詐欺被害防止のため、自動で録音されますなどの警告アナウンスが流れる、電話機や機器を利用するのも一つの方法です。生駒市では今年度も、特殊詐欺被害防止を目的に製造された電話機や機器の購入費用の一部を補助しています。詳しくは防災安全課、内線363、または消費生活センターに問い合わせてください。消費生活や多重債務の相談はできるだけ早く、消費生活センター、電話730550へ。月曜日から金曜日の9時から16時30分、祝日は除きます。消費生活センターの巡回相談会を実施中。消費生活の情報提供やトラブルの解決を消費生活相談員がお手伝いします。第1火曜日、図書会館。第2火曜日、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。第3火曜日、南コミュニティセンター、せせらぎ。時間はいずれも10時から16時で、申し込み不要です。祝日は除きます。編集後期。市内の風景が見渡せる場所を求めて、北から南へあちこち探し回りました。普段は車でしか通らないところも、車を降りて歩き回ってみることで予想していたものと違った景色が見られることも、生駒にはまだまだ知らない場所があることを痛感しました。井田。市民 PR チーム、生駒町宣伝部の部員を募集中です。50人以上のメンバーと生駒の魅力を発信してきましたが、生駒に住んでいたけど気づかなかった魅力と出会えた。友人に町を自慢したくなったと活動を太鼓判。応募をお待ちしています。村田。4月から広報広聴課に入りました。初めての取材は町のアルバム、鹿の台オープンガーデン。町の皆さんや素晴らしい風景に出会え、緊張の中にも楽しさがありました。一つ一つの出会いを大切に頑張ります。よろしくお願いします。岡田。4月から広報広聴課の一員となりました。好奇心が旺盛で、自らの知らないことを人から見聞することが大好きです。広報へのご意見をはじめ、旬な情報まで何でもたくさん聞かせてください。全力で頑張りますので、これからよろしくお願いします。泉。広報生駒町の意見・感想は、はがき、メール、ファクスで広報広聴課へ。はがきは、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。メールは、メールアドレス、広報課、kouhouka@city.ikoma.lg.jp ファックス番号741105。市のホームページでも回答できます。以上で広報生駒町5月合併号を終わります。